ローマ人への手紙の6章の途中からになりますよね。前回から新しい内容に入っていますですね。まあ、新しい内容といっても全く別の内容ではなくて続きということなんですけれども、ですか。5章まではですね、この罪による罰、神の怒りからの救いが書かれていましたけれども、この6節から私たちを支配する罪の力からの救いですね、罪の罰からの救いから罪の力からの救いへと移っています。私たちがクリスチャン生活を歩む中で、本当に今たった今進行中のことであります。もちろん義と認められるということを、これも確認しつつ、その恵みの中で生きていき、そしてイエス様が戻って来られるその時を待っていますけれども、その間に生きている私たち、この罪の力からの解放、これを救いの一つとしてこの経験していっているわけなんですね。で、恵みの福音、神の恵みの福音をパウロは述べ伝えていたわけなんです。5章の20節で驚くべき言葉がありました。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。すごい言葉ですよね。罪が増し加わったところに、もうこれは負債追い切れないですね、返し切れない、そのところに恵みが満ち溢れる。借金どころか大金持ちになったということです。で、このようにして神は恵みを注いでくださる方であるのですが、このパウロがこの福音を伝えている中で、彼は非難を受けていました。それ何かというと、3章の8節で見ましたけれども、善を表すために悪をしようではありませんかという訴訟なんですね。この恵み、罪が一切帳消しにされて、で、義と認められるというこの恵み、これを伝えていたときに、だったら多くの悪を行って神に許されるということで神の栄光を表すことができるではないかというそしりを受ける。で、そのそしりって私たちも自然に抱くことではないでしょうか。行いではなくて恵みによって神の前に義と認められるならば、その後で思うままに生きて罪の中に生きたところで神を信じているのだから恵みが満ち溢れるではないかという、そのように感じるわけなんですね。で、パウロはそれに対して何て答えましたか。よく使う彼の言葉ですね。絶対にそんなことはありませんです。絶対にそんなことはありませんと説明して、6章から基本的に次のことを言ってるんですね。信仰によって救われたのだから、信仰によって罪の力からの解放があるということです。ですね。神の恵みを本当に知った者は罪をもっと犯していくどころか、罪から離れた生活に導かれていきます。努力はするんですね。努力の方法が全く変わってしまったと言ったらいいでしょうか。で、それが前回学んだ1節から11節で、この結論が11節に出てましたが、このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい、あるいはみなしなさいという意味ですね。これみなすというのは神が義とみなされるという、みなすと同じ言葉であって、そうであると信じて生きなさい、信じなさい、受け入れなさいということなんですね。ですから 神が語られたことを真実のものとして、たとえそれが感覚的とか肉眼とかそういうもので見えなくても感じられなくても自分の思いの中では違うというふうに考えてしまうものであっても、主がお語りになったのですからという、この信じきる心が大事なんですね。神の約束を信じて心から受け入れる、その信仰が、その信仰がですね、御霊によって私たちの心を清めるわけです。でその清められた心によって良い行いを結ぶ原動力が、そのこの心から溢れてくるわけですね。まあ皆さんも多かれ少なかれそれを経験されたと思いますね。御言葉を聞いて信じたから良い行いを結ぶ、その変えられている、自分の行いが変わっていく、でこれが御霊の働きであり信仰による原理であるわけなんですね。ですから、努力する場所が変わったと先ほど言いましたけれども、例えばですね、自分が1日5000円だけの労賃のところで働いているとします。ところが新しいキリストという上司が現れてですね、私が全て支払ったから生活費、これからかかる生活費、一生の生活費の全てを払ったから心配するなと、ただこの恵みによって私のもとにとどまっていなさいと、でこのように主が言われるわけなんです。でこの全てを支払ったという言葉があまりにも美味しすぎるため、信じられないで自分が、でもそのいつも他の人は働いてるわけです。で自分はそのもともといた1日5000円の労賃の職場になぜか戻ってってしまう、でその誘惑があるわけなんです。でそれを押し切って、その誘惑を押し切ってキリストが全てを賄っておられるということを信じて、その恵みにとどまる、でこの努力なんですね。でこの方に言われたことを信じること、その信頼が私たちの務めなわけなんです。でそのしてくださった内容がここに書いてありました。罪に対して死んだキリストが十字架につけられた時に、私たち古い人も十字架に共につけられて死んでしまった、死んだんです。私たちがどんなに努力しても、そこからは抜け出ることのできない、この罪という圧政の中に、自分は置かれていたところが、自分は死んだんです。でこのことを神がキリストにあってしてくださいました。で思いなさいって言ってるんですね。でこの立場を取っていなさいと言ってるわけなんです。つまり自分は全く頼りにならないということをしかと命じておきなさいということなんです。無能な肉、いかに生かそうと思っても罪しか出てこない、このことを悟っていなさい、そう見なしていきなさい、死んでいるんだよすでにということなんです。で昨日ですね、この準備をしているときに、私の奥さんが、笑ってるんですね。でなんでかっていうとですね、アニメの音が聞こえてきたんです。まあ、よく話してるね、よく聞いてる人は、で何かって言ったら、ずっと昔私がかなり好きだった漫画があってですね、ああちょちょちょちょちょちょちょちょちょって言って、誰か分かりますか、北斗の拳ですね。そうするとですね、お前はもう死んでいるってこう言うんですね。生きてるんだけど死んでいるってこう言うんです。死んでいるとみなす、このことによって、この前学びましたが、罪から解放されています。死んだものに、自分が生前ものすごい誘惑だったお酒やそういうものを周りにどんなに置いてもびくともしません。それと同じように、死んでしまったものは解放されているわけなんです。でもう一つが、キリストがよみがえられたように私たちにも新しい命が与えられた。だから自分自身については死んでいる、しかしキリストがよみがえられたように、キリストにあって私は今生きているんだと、このことなんですね。で イエス様が死者の中からよみがえったと同じようにキリストにつながれている私たちも死んでいるものはよみがえることができるということなんです。これは肉体の復活の希望、約束が与えられているわけなんです。すごいことでしょう。よく改めて考えてください。でその死というのは何から来たかというと罪から来たわけですよね。アダムが罪を犯したその死が、でもイエス様もその死そのものを打ち滅ぼされた、死そのものに打ち勝たれたんです。ですね。そして私たちもキリストにつながっているから、この、死に、死からよみがえるけれども、これは将来のものなんですけれども、この将来、このイエス様戻られる時に私たちはこの復活にあやかるわけですね。あるいは死ん、そうでね、戻られる時にまずキリストになって眠っているもの、死んだものがよみがえって、そして生きている生き残っている私たちが一緒にして変えられてですね、共にその後に引き上げられてですね、空中で主と共に会うわけなんですけれども、その間に私たちは生きているんですが、この復活の力をですね、肉体のよみがえりの力がこの罪に対して、罪の力に対しての、それに打ち勝つ、勝利する、力として与えられているわけなんです。ですね。キリストを死者の中からよみがえらしたその力が罪に対して打ち勝つ力になっています。だから御霊によってこの将来の贖いの先取りをさせていただいているわけなんです。で、この2つの立場があります。アイデンティティが変わりました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は、はい、次は新しく作られたものです。古い人は過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなったのです。覚えましょうね、これね新しくなった、このことを知る、見なすというのが、私たちがこの聖化、清めを受けていくのに初めにしなければいけないことで、今度はですね、この受け取っていくという過程をもっと具体的に適応させていく勧めが、捧げるという言葉で出てきます。捧げる、これが12節からこの最後までの内容になります。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。自分が罪に対して死に、キリストにあって神に対して生きているという、神がしてくださったことを不断の努力で、この絶え間なくこの努力して保っていく、この立場を保っていくのが、この捧げるという中で行われてきます。差し出すっていうふうに言い換えることもできますね。これ捧げる、差し出す、あるいはね、委ねて明け渡してしまうとも言ってもいいです。で、この一つ一つここに出てくる言葉をじっくり見ていきたいと思いますが、まずあなた方の死ぬべき体というのは、今の肉体のことです。いずれ死ぬ体です。この中で100歳200歳300歳になっても、今の体が残ってますという人は、手を、なんかこれ意地悪しようかな、上げないでくださいって言ったら上げなきゃいけないんだよね手を上げてくださいね。そしたら誰もいないですよね。はい、いずれ死ぬものです。で、なんで死んでいってしまうのか。それはアダムが罪を犯して、それによって自分の肉体も滅びる定めに置かれたわけなんですね。で、罪の支配と書いてますけれども、これは罪の性質のことですね。罪の性質、その支配、そして情欲とありますね。で、この情欲という言葉は必ずしも性欲に限りません。神は私たちに、いろんな生理的な欲求を お与えになりましたですね。食べたいという欲求、そしてセックスに対する欲求もあります。それは神が与えられたものなんです。で、その神が与えられたということではなくて、自分で自分のためにという神の定められた領域を超えて、境界線を超えて、それを、満たしていこうとするときに、それが情欲となります。行き過ぎた欲求と言ってもいいでしょうか。で、これは内から出てくるものですね。内側から、この自分の、だから外側のこの罪の行いよりもというだけでなくて、内側からこの出てくる罪の性質の、欲望であります。だから十二節何言ってるかって言いますと、より以前の生活のことを言ってるんですよ。この体は死ぬべき体で、アダムが罪を犯したためにその定めを受けた体を持っていて、その罪の性質の支配を受けているんですが、ただただ私たちはその支配に委ねていたわけなんです。で、内側からは情欲が出てきますが、その情欲に従って動いていたわけです。で、このギリシャ語の辞世を見ると、この継続的に行っていたっていうような感じで書いてあります。だから自然に行っていた、習慣的に行っていた、特にあまり深いことを考えないで行っていた、まあ当たり前だからと思っていた、そのものをやめるということです。で、やめることができます。できるんです。で、ここが大事なポイントです。クリスチャンになってやめられないと言っているのはですね、例えると足を骨折しギブスをはめていたところ、急に骨がつながって癒された。でもそれが信じられない、怖い、ギブスを外すのは、ましてや松葉杖、これを外して歩き始めるのはできません、このように言っているようなものなんですね。やめる。で、これが新しい習慣であり、今までやってないことであり、で、これがやってないことだからできませんという過ちを犯すわけですけれども、できるんですね。やめるということが必要です。で、次に、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけない。この手足という具体的な体の部分、体の主体って言ったらいいですか。肉、この体をどこに持っていくかなんですね。そのしばしば私は心で神に仕えてると信じてますからと言って、でもちょっと待ってよと、今こういうことを実際に行ってるではないですかと、もう明らかにあなたはこれをやってるではないですかと言われても、いやいや、心は神様、イエス様に向いてるんです。で、これはクリスチャンの清めではないんですね。12章の一節、パウロがローマのこの12章の一節で言ってるんですが、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと、また同じ捧げなさいという言葉が出てますが、体をって言ってるんです。で、それは生きた供え物、祭壇には供えられるんですけれども、さすがに神様はもうイエス様が罪の生贄になったので、私たちをほふることはなさいませんですね。生きた供え物でも、私たちがもう神様に明け渡された供え物となっている、この体がそうなっているということなんですね。で、この手足を不義の器として罪に捧げてはいけないと、この器って書いてます。器で、これね、容器のことではないんですね。他の箇所を見ると、土の器にこの神の栄光が与えられていると言って、パウロは自分の肉体のことを器、土の器、この容器でね、容器のことを言っているんですけど、ここでの器っていうのはちょっと違います。 武器とも訳すことのできる言葉であり、あるいは所有物と単に訳すこともできるんですけれども、武器と訳すのであれば武装解除のことです。戦争のことってなかなかねあんまり身近でないんですけれども、ローマ時代はねローマ兵がそこら辺にたくさんいましたから身近だったと思います。日本の歴史のことを思い出せば、日本軍は、世界のいろんなところで、その軍事作戦を展開させていたわけですが、8月15日に、終戦を迎えます。敗戦しました。そして各地にその大本営が武装解除に応じるように命じるわけですね。でその武装解除って何かって言いますと、映画とかで見たことないですかね。その連合軍と戦っているわけですから、このアメリカ軍米軍がいてですね、そこに自分の銃であるとか、日本兵だと刀も持ってますから、この刀をですね、渡すわけですよ。でこれがここで言ってる捧げる器を捧げるっていうのは、これ武器を相手に、その敵国であった相手に捧げる、つまり降伏するっていうことですね。もう私はあなたに戦闘をする、戦うつもりはないという意思を表していくということなんですね。だから自分が誰に降伏しているかを明確にする立場で、私たちの手足というものがあります。この手足という武器を罪という主人に明け渡すのか、そうではなくて神様に明け渡すのかということであります。で次に所有物として考えたのであれば、これはもう罪という主人の召使いになるのか、あと奴隷って言った方が分かりやすいと思いますね。所有物は奴隷にはないわけですから、全てのものを明け渡すわけです。神のものにしていただく、神の所有としていくわけなんです。でこれは信仰の立場なんですね。神の子供になり、全ての良きものは神から来ていることを知った者は、この方に全てを明け渡す、任せる、その自分のこれからの人生、導き、知恵、必要なもの、これを全てこの方に言われることに聞き従って、そして主が言われることについては、はいその通りですと言って、そのように行っていく、この信仰の立場、とても単純ですね。で自分が解放されます。安息を得ることができます。神の愛、恵みの中で喜んで主にお仕えすることができます。でこれが死者の中から生かされたものとしてすることができると書いてありますね。死者の中から生かされたもの、さっき言った通りですね。死んでいたのにキリストによみがえったものとして、でここでは将来よみがえるんですけども、肉体としてけれども、さっき言ったように御霊によってその復活の力にあって生きていると、新しい命が与えられていると、新しいアイデンティティがあるわけです。だから義のためにこの手足を神に捧げて生きなさいと言っています。でここで あなた方自身とその手足をと書いてます。あなた方自身とその手足を、手足だけでなくて自分自身のすべてを神に捧げるんですね。で私たちキリストを信じる者は皆献身者ですね。キリスト教会の中で献身者という言葉が使われると、何か活動をフルタイムでしている人という意味で使われます。つまり伝道者であり、また牧会者が、献身者という、しかしこれは非常に語弊を生んで大きな誤解を生み、誤った考えをしている人が非常に多いんですね。で私もある人と話してですね、でその人は献身をするというのは宣教師とか牧会者とか そのように教会の奉仕にフルで関わっている人がするもので、自分はその範疇にないと考えて、まあ、いました。で、私はびっくりしました。教会においてすること、それは全部神の前での生贄であり供え物なんですね。何一つ聖なる営みから外れるものはないんですね。全部なんです。で、教会内どころか教会外でもあらゆるものが神に対する仕えていて、祭司であり生贄を捧げていくという、備えをしていくという、そういう万人祭司とありますけれども、聖書の中に万人、全てのものが祭司だっていうね、第一ペテロにありますけれども、そういう存在なんです。だからパウロが第一コリントの10章の31節で、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すだけために、表すためにしなさいと。これないんですよ。で、このことがしっかりできているかどうかによって、クリスチャンの生活も大きく変わってきます。で、14節で、というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は立法のもとにはなく恵みのもとに、下にはなく恵みの下にあるからですと。で、ここで大事なのは、というのはという接続詞です。恵みの下にいて立法の下にいるのではない、だから罪があなたを支配することはないですね。恵みの下にいて立法の下にいるのではないから、罪があなたを支配することはないですよ。恵みの下にいれば罪の言いなりになるという懸念がこの初めに書かれていたんですけれども、それとは真逆なんですね。正反対で、恵みの下にいるからこそ罪から自由にされていて、恵みが私たちのうちに働くわけなんです。神の救いというのが、その罰からの救いのみならず罪の力からの救い、だからキリストの十字架が罪の罰を負ったのみならず罪の力に対してそれを破壊する力を持っていたわけなんです。で、この恵みが私たちが全てを、この体を、手足を主の前に明け渡して、喜んでこの神様の恵みに触れてですね、そして喜んでこの差し出していくときに、聖霊によってこの恵みが作用するんですよ。ですから、神を信じる、キリストを信じると言いながら、実は自分を信じているという領域があると罪の原理が働いちゃうんです。悪い意味でのプライベートな部分、神の前では裸であり、さっき見たら神に全部明け渡すということは全部丸見えであり、その丸見えだという事実をもう全て心を神様に持っていくことによってですね、知っていただき、そして清めが働くわけですけれども、でそうではなくてプライベートな部分を残しておくと、さっき言ったように、あらゆることを主の御名によって神の栄光のためにやりなさいと言ってるのに、ここまでは私は仕事をやっていますと。そしてあとここの部分で神様に礼拝しますと。で、これはありえないことなんです。で、これをやると、自分ではどうすることもできない、この葛藤の中にいて、その葛藤について7章で学びますですね。だから明け渡す、捧げる、 従わせる自分を神に、この中によって、この罪から自由にされるこの力が注がれていくわけなんですね。で、15節です。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。またね、出てきました、恵みの下にあるだから罪を犯そう、お前は言いたいのかということを今言っている、これ批判ですね。それに対して絶対そんなことはないという反論をしているんです。ただ一節とはちょっと違うんですね。一節は罪の中にとどまるべきでしょうかと、継続的にもうその生活スタイルが罪の中にあるというのに対して、ここでは罪を犯そう、つまり一度二度罪を犯してもいいんじゃないのっていう意味合いがあるんですね。まあ恵みのもとにいるから一度二度罪を犯してもいいでしょうということを考えているのだったら、一つの大事な原理、人の成り行きを見るとそううまくはいかないよって話をパウロは16節で言うんですね。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。はい、何かに身を捧げるとその奴隷となるという原則なんです。ですか、一度不義にこのだから罪を犯すっていうことは、つまり罪に身を委ねるってことでしょ。不義に身を委ねるとそれを自分がコントロールするのではなくて、それに罪に自分がコントロールされていくようになるわけなんです。まあ、よくね、依存症で出てくる、ね、最初の一杯アルコールだったら、麻薬だったら最初の一本、錯覚性だったらね、一本って言ってもいいでしょうか。最初のこれやってもいいじゃないか。で、それで依存で中毒になっていくと、今度これが最後だと。これが最後だと。あれがね。で、これが、まあ、すごい分かりやすいわけなんですけども、罪のいろんなことについて、一度二度それを行っても大丈夫だよと言っている中で、実は自分は主体的な存在ではもうなくなっており、奴隷となっているわけなんです。ですね。で、大事なのは人間というのは、そんな主体的な存在ではないんですね。何かに従っている存在なんです。罪に従っているか、神に従っているかのどちらかなんだということが、ここに書かれているわけなんですね。で、神に従うのならば、今度は義に至るとありまして、その罪の中にがんじがらめになっていく反面で、この従えば今度は義の賜物に満ち溢れることができる。それは自分ではなくて神がそのようにしてくださるわけですね。で、17節です。あ、間違えた、16節かな。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が、あ、これ読んだか、ごめんなさい、17節か。神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。福音ですね、福音。すでに罪の奴隷から解放されました、義の奴隷とされました、こう言ってるんです。大事なのがここで信仰なんですね。信仰の心の状態を、伝えられた教えの基準に心から服従するというふうに言い換えてるだけです。で、伝えられた教えの基準というのは、キリストの死とよみがえりによる神の救いのご計画のこと、この教えに心を明け渡したことによって、主が私たちを義の奴隷としてくださいました。で、信じるという言葉の 定義をですね、私たちはよく知らないといけない。その定義をよく知りたいとヤコブ書がとても役立ちます。信じると言いながら行いが伴っていなければその信仰は死んだも同然であるとですね、悪霊でさえ神が唯一であることを知っているのでそれを信じて震えているとこう言ってるわけなんです。だから口だけ表面的な告白が信仰ではなくて心からの服従、その神の教え、神の福音の言葉に自分を明け渡すというこの信じるという内容ですね。そうするとその時点でこの神様が義の奴隷としてくださいました。で、あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさいと。この肉の弱さのために人間的な言い方をしているって言ってるんですけど、この肉の弱さっていうのはそのつまり、この、神に従っていうこのことをね、まあ、なかなかこの理解ができていないこの肉の弱さって言ったらいいでしょうかね。その理解力がなかなかないと。それで人間的な言い方をしているっていうのは奴隷っていう言葉なんですよね。奴隷という言葉が当時のローマ社会はもうよく分かっていることなんです。だからどうしてかというと奴隷によって成り立っている社会だったんですね。だからこれを例えとしてこの分かりやすく話したわけなんです。でも私たちにとっては逆に分かりにくい奴隷制度がないじゃないですか。人権が非常に与えられていて、この概念が難しいです。何か変えられるっていう希望期待がこの何か抑圧されるとですね与えられるわけですけれども、本当の意味で何もできないんだっていうこの相手に主権があるという経験というのはなかなかしていないものです。けれどもまあ日本人に分かりやすかったら、例えばそうですね、忠誠を誓うっていうことかな。まあ、日本の人は責任感が非常にあります。規則をしっかりと守ります。私はこのような用事がありますからこうこうこうですですね。とってもここまで一生懸命犠牲を払って仕えているのであれば、義に対しても神に対してもこの忠誠をいやそれ以上に持っていくべきではないでしょうかというこういう話になるわけなんです。で、ここで進みましたがっていう言葉ありますね。つまり自分の手足を義の奴隷として捧げていくと必ずその行き先結果があるんだよということです。清潔というつまり清めですねという結果が必ず与えられます。聖なる御霊が働いてくださるので私たちの思いや言葉や行いを清めてくださる。でかつては汚れや不法に手を出していたのでそれから離れなくなっていました。あるいはですね、道徳的な人間だったかもしれませんが、ローマ書の2章で扱いましたけれども、高ぶりであるとか無慈悲であるとかですね、自分に抑えられない衝動であるとか、決して自分が自由にされていない状態、その中にがんじがらめになっていたところがですね、キリストが共に私たちを十字架につけてくださって、そしてキリストと共によみがえる新しい人になって、だから明け渡すことができるようになって、その明け渡された者たちを神は清潔へと清めへと導くことがおできになります。で、罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。 それらのものに行き着く先は死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から自由にされるか、あるいは神から自由にされるかのどちらかしかありません。いや神に縛られたくないんですけど、でも罪もね犯したくないですけど、ありえませんですね。どっちかなんですね。どっちかなんです。だから確かにあなたは自由に振る舞っていましたと、義については自由に振る舞っていたけれどもどうですかと、何か良い意味を結びましたかと、恥じているものでしょうって。それを自由に振る舞っていた時に与えられていたのはもう人前では言うこともできないですね、恥じいるもの、恥をもたらしている、これが罪のから結ばれた身なんですよね。で行き着くところは何かというと死なんですよ。死、必ず罪を犯し続けるものは死にます。でも福音が書かれていました。22節でしかし今はですよ、罪から解放されて神の奴隷となったんです。もうこれは神がそうしてくださった、神様の所有の民となった。だから自分が捧げていくことさえすれば恵みが働いて清潔の実を結ぶことになるよと。で行き着くところは永遠の命なんですよ。永遠の命です。主が戻られて永遠の御国を私たちは受け継ぎ、この永遠の命を受け継ぐことになります。そしてそこに至る道というのは清潔というその中間地点を通って永遠の命の中に入っていくんです。だから、パウロは他の手紙の中でも数多くその主の前に出るときに、主が戻ってこられるときですね、前に出るときに傷のないもの、非難されるもののないものとして主の前に立つことができるようにという祈りがあるんですね。それで永遠の命を受け継ぐんです。だから清潔があり、この清めがあり、そして、永遠の命があると。だからもうすでに永遠の命は持ってるんですが、ね、御子を信じる者は永遠の命を持つと。御子を持っている者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていないと。持っているんですが必ずその持っているものは将来受け継ぐこの永遠の御国に至る途中にこの汚れとか不法とかその中にとどまることができなくなっていくわけなんですね。で23節です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと。罪については報酬とあります。そして永遠の命については何ですか？賜物なんですね。報酬と賜物全然違うでしょ。だから肉と行いと律法とこの罪とか、これが全部この、つながってるんですね。罪は私たちが行ってきたもののその対価として、そして死が与えられるわけです。でも永遠の命は対価じゃないんですよ。報酬じゃないんですよ。プレゼントなんです。上から来る無代価で与えられる、キリストのうちに隠されている恵みを受ける、でそれで私たちのうちに神の聖なる御心が成し遂げられていきます。ですからこの方にただ明け渡して命じられたことを行ってしもべの姿をとっていくときに、自分が主人であるイエス様が、こう成しておられることを目の当たりにしながらこの生きていくことができるわけなんですね。 まあ、ここまでが、今日の学びですけれども、先ほども話しましたように7章からは今度は立法に対する自分ってどうなるのかと、この立法に対しても死ななければいけない、ね、6章は罪に対して死んでいる、でも今度は立法に対して死んでいる、つまり規則とかね、そういうものに対して死んでいるよと、関係が変わったんですね。そのクリスチャンとして生きていくときに、今までのこの何か行っていく規則によって生きていくところから、キリストに結ばれたところに生きていくというところに変わったんだというところを見てきます。でもさっきも言ったように、これがすぐこうドッとね、その中に陥ってしまうのが私たちであって、そのパウロもその例外ではなく、むしろ生々しくね、彼はその葛藤を、まあ、書いてくれているんですね。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、今、6章を読み終えることができて、大事なこの基礎の基礎といったらいいでしょうか、清めを受ける、時に何がだ原則なのかということを知ることができました。本当にありがとうございます。主よ、どうぞ、このところにいつも戻って、そして私たちがクリスチャンの、として着実に堅実に、歩んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。で、今これからの分かち合いでも本当に豊かなものとしてくださって、そして、今日読んだところが、というこのこれからの歩みで、永続するものとなりますように、継続されていくものとなりますように、よろしくお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。